はい、ということで、ちょっと久しぶりのポッドキャストになるんですけども、今日は、スカイアドベンチャーズに、入ってもらったイーさんに来てもらってます。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。スカイランドの新人、イーさんと申します。
はい。イーさん、結構ユニークで、中国人でカナダ育ちでみたいな、プロフィールもユニークだと思うし、今日、ドードっていう、取引所に過去いたこととかも話をしてもらえたらっていうのは思うんですけど、ちょっと簡単にまず最初に自己紹介をしてもらえたらと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、私、イーさんと申しまして、出身は中国 で、育ちはカナダというちょっとユニークなバックグラウンドがあって、で去年の10月に、2021年の10月に、なんかきっかけがあって、ちょっと日本に来れたんですよね。はい、で大学卒業してからドドという中国発 の結構有名な DEX クリプトプロジェクトで働いてて、でそこでクリプトとか Web3 の知識を身について、結構Web3 が今後の流れと未来なんじゃないかなと 思いつつ、はい、で結構なんかそうですね、興味を持ち始めてて、でいろいろ自分でもリサーチもやってて、で普通にクリプトとかも自分も取引することもあったんですよね。はい、全然儲かってないんだけどね。
意外と、はい、で取引所の中にいる人が取引してると意外と儲かってないと聞く。
儲からないですよね、はい、本当に難しいですよ、クリプトで金儲かるの本当にね、ほんの少しの一部人しか金もらえないですよね。難しい、難しい。
それは忘れたように持っとくしかないみたいな話がありますよね。はいはいはい、株とかと一緒で。
そうそうそうそうそう。まあ初心者はちょっと難しすぎなんですけど。はい。
ちなみに、はい、大学卒業したのが何年何月ですか？
大学卒業したのは2020年の4月だったんですよ。
はい、はいはい、
で、ドトがローンチされてからのは、最初にローンチされたのは2020年の8月だったので、はい、もう本当にそのタイミングでなんかドドに働き始めたんですよね。
はい、じゃあそこに知り合いがいたんですよね。
はいはいはい。2020年の4月の頃も本当にコロナの最中だったので、
うんうん、
で大学卒業してもなんていうか、その全然雇う気のある会社がなくて、就職活動が全然進まなかったので、もう本当に家で引きこもってたんだよね。で、そこでそのタイミングで、ちょっとドドで働いた友達が私にちょっと声をかけて、で、お前どうせやることないでしょ、じゃあうちに来て働いてもらおうよって話になったんですけど、もうありがたく受けさせてもらったんですよ。
で、じゃあ、はい、コロナによって人生が変わった人の一人なわけだ。
もう本当にそうですよ、本当にコロナによって人生変わったんですよね。
すごい、はい、
すごいすごい。今振り返ってみたら、もしコロナがなかったらもう完全に今と違う人生を過ごしてたんですよ。
いやでもそれさ、そのちょっと脱線します、脱線なのかこれ大事なのか分かんないですけど、
はい、
コロナがなかったらそのクリプトにたどり着いてない人って実際すごいいるよね。
はい、なんだろう、クリプトが今日のようになんかそれ話題っていうか流れになるのが結構なんかコロナのおかげなんじゃないかなと思って、
そう、
なんかコロナによってなんかアメリカのなんか金融政策が緩くなってて、うん、ものすごくなんか金が取りやすくなってて、でそこでその新しくプリントで発行された金が全部クリプトのマーケットにぶち込まれたもあったし、でそこでなんていうか最初のクリプト のブームなんかバブったことになったんだよね。でだから、うん、はい、
いや本当にそのね、金融施策をやればやるほどビットコインのお金が上がるっていうのがまさにコロナの期間中に起きたこと、まあ、株もそうだったんだけども、
はいはいはい、
この2つにお金が流れまくったことによって株とコロナのバブルがあったっていうのは、これこうなんか語らないのも難しい話ですよね。
そうですよね、はい、ね、なんかちょっと言い方が悪いんだけど、ちょっとコロナに感謝してますよね
だしなんだろうな、うちのメンバーの村上くんとかもコロナでなんか実際学校があんま機能しなくなったりしたから、
はい、
まあある意味こう海外大ハンガリーの大学行ったけど、まあもう一回戻ってこようかなってなったりしたとか、まあ倉庫もそういうふうな話があったりしてるんで、はい、みんなやっぱりなんかコロナでそのまま普通に大学生活が送られてたら、
はい、
なんか今うちの周りにいなかったりとか、 まあ、あとはうちが例えばこうクリプトのプロ、まあ、ダクトに投資していこうってなったのも、まあ、エンさんがそのコロナで1年ぐらい上海に帰ってたんですよ。
そうなんですか。
はい、で、その間、なんかみんなクリプト行ってたから、なん
クリプ
か
トやろうぜっていう話
や
になっ
ろう
たんです
ぜっ
ね。
ていうのを言われたのが2020、まあ1、まあ、1前から1年前の2021年のなんか、ね、夏ぐらいかなって感じだよね。
なんだろう、やっぱり Web3 業界全体が成り立てる、できるのもやっぱりコロナのおかげなんじゃないかな。やっぱりなんかコロナの前ではなんかテレワークとか、なんかそういう概念とかすらなかったん
な
だよね。
かった、なかっ
毎日
た。
出社するのが当たり前ですよね。で、なんか Web3 の会社でプロジェクトでやっぱりもう本当に99%テレワークだったんだよね。みんな本当にいろんな世界、いろんな世界各地に住んでて、で、そこで自分のパソコンからちょっと世界、他の人とつながって、で、プロジェクトを開発してる感じだったんだよね。で、それが、そのテレワークの文化があってからこそ、なんかいろいろ Web3 の会社が運営できたんじゃないかなと思う。
なる
できたんじゃないかな。で、これも結構ね、
ほどね。面白いね。こ
面
れ
白い
も
です
ち
ね。
ょっと、まあ、まだ時間があるから、今日か他でも話そうっていう感じで。で、2020年4月ぐらいに、その、まあ、大学卒業の前後ぐらいとかに、
はい。
その堂々に、もう、関わり始めてると思うんですけど、実際その、堂々に入った時は何番目のメンバーとかって感じだったんですか？で、実際に紹介してくれた人ってどういうつながりでしたっけ？
紹介してくださった人は、私の高校の友達だったんですよ。高校の同級生で。で、彼は確かにドドの4番目のメンバーだったんですよ。で、ドドはなんかその3人の創業者があって、で、彼はその3人の創業者の後の、社員第1号だったんですよ。
なるほどね。
はい。で、私がドドに参加した時点では、まあ、社員25に感じ、20、25だった感じだったん
な
で、
るほどね。なるほ
で、
どね。
私がドドから離れた時は、まあ、その時はもう、社員全体は60人、70、70人未満って感じだったんですよ。
生まれたら21年末ぐらいでしたっけ？だ
そう
から
ですね、21年末だったんで、はい、
1年半ぐらい。
そんな感じで。
なるほどですね。
はい。
この間、なんか、こう、ドド、ちょっとまあ、ドドの説明、まあ、ドド
はい。
デックっていうことによっては知ったり、サイトもちょっと見せてもらったら、
はい。
まあ、いわゆる、まあ、デックス的な UI をしているっていうところはあると思うんですけど、
そ
なんか、この入る瞬間とかは多分その、本当にクリプトリテラシーゼロから入ったって感じでいいんですか？
う。そうそうそう。その時はね、本当に、大学卒業してきて、就職活動がなかなか進まなくて、で、その時、友達にちょっと、ドドに入って働かないという話が来たんですよね。で、ドドはどういう会社だって聞いたら、クリプト会社ですよって返して、で、でも私、クリプトに関して全くわからないんですよ。なんか、それでもいけますかって来たら、全然構わないですよ。ゼロから勉強し始めればいいんじゃないっていう話なんですよ。その時はね、もう本当に、Web3 という言葉が世間に知られる前だったんですよね。だから、クリプトとか Web3 とかに興味があって、で、その業界に働きたいものが本当にいなくて、だから、その時はもう知識とか経験とか全く関係ないんですね。もう本当に時間があって、で、その興味がある程度興味があったら、あった人がもう全部クリプトの会社に、クリプトの、プロジェクトに入って働けたんですよね。で、私はもう本当にその段階で紹介させてもらって入ったんですよね。で、そこでもうゼロからクリプトの知識もいいし、Web3 の知識でもいいし、で、ドドのプロダクト自体の知識もゼロから始めてて、で、勉強し始めたんですね。で、最初めちゃくちゃ難しかったんですよ。これ何がどうなってんのって思うくらい。バズワードがもう本当にいっぱいがあって、もうついていけないんですよね。イーサリアムとか、レイヤー2とか、ね、なんか、ね、DEX とか、スリッページとかね、ブロックチェーンとかね、もう本当にいろいろの、コンセプトがあって、初心者としては本当にね、やばかったんですね。でも、まあ、その時はコロナの最中だったので、まあ、強いて言えばやることがないんですね。だから毎日なんかそういう記事を読みながら、で、友達に聞きながらって、毎日ちょっとだけ勉強しつつ、で、なんか、今ちょっと詳しい人になったんですよね、今
なる
日ぐらい。
ほどね。ちなみに、でも、なんか、現場に入って、まあ、なんか、1週間目なのか、1ヶ月目なのか、3ヶ月目なのか、なんか、この、いわゆるクリプトの領域とかっていうのは、まあ、今もスカイランド働いてるから、 やっぱりこうかけてるものもあるわけじゃないですか。
はい。
なんかどのぐらいのタイミングでなんでそのなんかこのクリプト面白いなとかって思えたってありますか？
そうですね。なんだろう。なんだろう。結構ある程度のクリプトの認識ができた後から気づいたのは、これものすごく画期的なものじゃないかなと思って、なんだろう、分散型金融とか NFT とかでメタバースとか、結構なんだろう、5年後10年後には必ず時代の進む流れになると思うんですよね。でもこんな画期的なものなのに、これを語ってる人はほとんどいない、これを認識、これを知ってる人がほとんどいないということを気づいて、なんだろう、結構なんか他の人より自分が真っ先にこの業界に入れていろいろ勉強できたの で、それがなんていうか他の人よりアドバンテージがより取れるんじゃないかなと思って、例えば今後10年後もし世界中の人が Web3 ムーンとか NFT ムーンが語り始めたら、でその時点ではもう10年前からもうすでにクリプトとか Web3 の業界で働き始めた私ではもうその人たちよりもものすごくアドバンテージが取れたんじゃないかな。それを目指、これを意識しながら今後より Web3 で働きたいなと思い始めたんですよ。
うん、まあ、でもそうですよね。なんか今知っている人が多いわけじゃないっていうのは、その少なくとも日本だったら余計にそうだと僕は思うし、
そうそうそう。
そうするとその人材の希少性みたいなのすごい高いっすよね。
はいはいはい。うん、
なるほどね。
そう。ね。
ちなみに、堂々は、じゃあ、その、まあ、エンジニアが、その創業メンバーの 3人はエンジニアみたいな感じですか？
いや、その3人の中には、1人が、エンジニア、チーフテクノロジー、CTO、テクノロジーオフィサーで、もう1人は CMO、チーフマーケティングオフィサー。で、もう1人は、なんだっけな、CSO だったかな。
CEO じゃなくて、
CEO だったかな。まあ、とりあえず、まあ、仕事 の、 分担としては、マーケティングに、うん、マーケティングとテクノロジーと、うん、
ビジネス、
ファイナンス、金の人とテクノロジーの人と、うん、マーケティングの人、この3つ。
っていう感じか。
この3人で、はい。
なるほどね。イーサーが最初にやった仕事とかって、とか、その時の状況ってどんな感じだったんですか？
その時の状況はね、私が最初に入れた時は、ほとんどチームメンバーが中国とシンガポールにいたんですよ。だから、英語に堪能する人はあんまりいなくて、だから、プロダクト自体も中国語だったし、で、ドキュメントとか、チュートリアルの記事とかもほとんど中国語だったんですよね。で、それを英語に訳す人が、必要だったんですよね。で、そこで私が、その翻訳役に任されたっていうわけなんですよね。
うん、なるほど。
結構面白かったんですよ。
うん。今だと日本語も含めてありますもんね。
そう、今も日本語も対応してるので、結構、うん、使いやすいプロダクトになりつつあるっていう感じですね。はい、
まあ、だけど、堂々も、そうか、ローカライズって意味では、基本は中国発祥で、これはあれなんですか、この、結構、ユニスワップとかの、が多分最初の、ディファイだと思うんですけど、
はい、
どうどうもユニットアップの例えばなんかソースコードとか使ってるとかなのか、なんかそういうパターンが何個かあるんですか？
いや、じゃなくて、クリプトの世界ではフォークという言葉があって、なんかそのプロジェクト、そのオープンソースのプロジェクトのコードをコピーペして、うんうん、またその上で自分の、違うところに加えて、で、新しいプロジェクトに、うん、なるというなんかフォークという言葉があって、うんうん、例えばユニスワップのフォークといったらパンケーキスワップとか、うんうんうん、寿司スワップだったらもう 100% ユニスワップのフォークだったんだよね、うん、でドドは結構全然フォークじゃなかったんですね。 100% 自分の自分がオリジナルで開発したコードを使って出来上がったプロジェクトだったので、でそれをきっかけとして本当にいろんな海外の大手 VC 投資家から投資もらったんですよ、
うん、結構ユニークな、まあ、ある意味ポジションを取ろうとしたっていう感じなんですね。
そう、そこが結構ドドの強みっていう感じだったんですね。
なるほどね。結構あれなんだね、なんかパッと見のこうインターフェースってこう今のバージョンだとそのパッと見ユニスワップにも、ね、似てるような感じがあったりとか、まあ、するから、はい、やっぱある程度その機能っていうのは集約されていくって感じなんですかね。
ね、確かに開発した時点ではユニスワップと、意識しながら開発してたんだよね、うん、そのフロントエンド、うん、 でも、バックエンドとか、なんかアルゴリズムとかコードとか全然違うところですね。なんかどういった、あの、なんかトレーディングのルートを使うべきなのか、で、どうやってその資産効率を上昇させるには、なんか そこに関しては、やはり、あの、どの独自の、あの、アルゴリズムを使ってたらしいですよ。私は技術的な知識がないので、で、そこは深く説明できないんだけど、まあ、大雑把というとそんな感じだったのかな。
あと、なんか、あの、例えば、まあ、僕の限られた情報だと、そのユニスワップってのは基本的に ERC トークンのみとかだと思うんだけど、このドドは、まあ、じゃあなんかどういうトークンが使えるところで特徴があるとか、まあ別にそれ以外でもいいんだけど、どこかなんかすごいそのディファイとしてのなんかオリジナリティ、そのエリア的な多分中国ユーザーが多いとか、それはありそうだと思うんだけど、それ以外はなんかこう、なんかこう入ったところが、
ユニスワップはもう最初から、最初はあのイーサリアムで開発されたプロトコルなので、だからユニスワップは最初にあの扱えれるトークンは ERC20 といったフォーマットのトークンのみなので、でもその後ユニスワップは徐々に他のチェーンにあの対応し始めたんだよね。で、そのチェーン上 あのトークンのフォーマットも対応し始めたって感じですね。で、これはマルチチェーンアプローチっていう感じですね。1個のチェーンだけではなく、マルチチェーンのアプローチ。で、まあ、例えば、パンケーキスワープは、バイナンスチェーン上のみ対応してて、で、そのバイナンスのトークンフォーマット、BEP20 だけを対応してるって感じですね。で、パンケーキスワップの場合だと、まあ、シングルチェーンっていうか、もうバイナンスの専属アプリっていう感じで、でも、ユニスワップはあのマルチチェーンのアプローチを取ってて、あのイーサリアムの1個のチェーンだけではなく、うん、他にもいろんなチェーンを対応してるっていう感じで、で、そのドドも、あのユニスワップのマルチチェーンアプローチをあの同じくやってるんだよね。で、ドドは今、結構いろんなチェーンに対応してて、で、いろんなあのフォーマットのトークンをあの対応してるって感じですね。結構ね、面白い。
なるほどですね。なんか、ドドはその60人ぐらいになるまで結構人の入れ替えがあったりとか、いろんなエリアから人が入ったとか、はい、なんかどんな感じでこう会社が成長してたんですとか、まあ、その間にあれでしたっけ、そのバイナンスにリスティングするっていうのも、
はい、
あの、いざのあれなんだろう、入った最中にあったって感じでしたっけ。
そうですね、はい。やっぱりあのドドはね、ドドの内部 の人材の入れ替えは結構激しかったんですよ。もう本当に短くて3ヶ月で辞める人も結構多かったんですよ。で、それは何だろう、それはドドだけの現象ではなく、Web3 業界全体の現象じゃないかなと思って、やはりWeb3 の会社は Web3 のプロジェクトは何だろう、スタートアップ会社として、何だろう、その雇用景色は結構緩かったんだよね。もう本当にドドで働いてる人は、何だろう、そういう本当にアルバイトって感じな人も多いんですよ。なんかそういう正式な契約はもうほとんどなくて、ただ毎月ステーブルコイン USDC が USDT をもらえるだけなので、何ていうか、その実際会社のエクイティをもらうにはもらえる人はあまりいないという印象だったんですよね。はい。まあ、その Web3 プロジェクトのエクイティといったら、もうトークンもらえるんですよね。例えば、ドドで働いたら、毎月の、あの報酬の、給料分の USDT 以外でも、例えば、ある程度の、ドドトークンがもらえるよ。でも、そのドドトークンはちゃんとロックアップされていて、毎月ちょっとだけアンロックされて、で、それを自分でどう使うのか、自分の判断によるんだけど、まあ、それはその Web3 プロジェクトの、社員福利っていう感じだったんですね。
なるほどですね。
はい。で、なんだろう。でもそれが、なんだろう、その、なんていう、その Web3 プロジェクトの、ドドの場合では、ドドトークンのエクイティをもらえる人は、半年以上で働けないともらえない仕組みがあって、だからもう、新卒とか新しく入った新入社員とか全然もらえないですよね。で、その、はい。で、その上でやっぱりドドは会社の運営としては 100% テレワークだったので、ほとんどのやり取りはスラックでやったんですよね。で、まあ、スラック スタートアップ会社としては仕事のペースも結構早くて、でそれを追いついていけない人も結構多かったと思うんですね。その上でクリプトとか Web3 といった結構斬新な業界の会社だったので、なんかその業界の情報に追いつけない人も多くて、でそれを耐えきれず辞める人は結構多かったんですよね。
はい、だね、うん、はい、結構世代的にはでも若手の人が多かったんですか。それも結構いろんな60名ぐらいまでいると結構年齢層も幅広がってたんですか。
年齢層としては20代後半とか30代前半がメインだと思いますね、うん、はい、うん、はい、でうち の創業者の3人も全員20代後半とか30代前半だった印象ですので、うんうんうん、全員結構雰囲気的には若者って感じですね。
なるほどね。はい、彼らはその前には何、バラバラかもしれないですけど、何をやってた人たちなんですか。
そうですね、彼ら3人はもう前は中国国内で国内 の, プロデファイプロジェクトで働いてたらしいですよ。具体的には分かんないんだけど、で1人目は1人目は昔の中国発のデファイプロジェクトで働いてて、でもう1人は昔は確かに物理学の院生をやってて、
うん、
でそれを何かのきっかけでビットコインを知って、でそれを自分で勉強し始めたら何かものすごいものを発見したような雰囲気にしてて、でその後何か自分でWeb3 とクリプトの勉強研究をして、でその後何だろう3人が一緒にチームを組んでドドを作り上げたっていう話だったんだけど、どれくらい本当なのか分かんないんだけど。
なるほどね、
はい、
なんか一番なんかこう仕事をその堂々でやってた中で、まあ他との他のまあいわゆる同世代で他の人と比較してっていう感じかでもいいし、
はい、
なんかこうあとは自分自身の経験の中でもなんか達成感があったこととか、なんかやっぱこう会社全体の話で自分個人のプロジェクトにつけたかそういうのってありますか。
あ、めっちゃありますよ。なんだろう。なんだろう。自分で、プロジェクトを、なんか一つのタスクをリードして、
うん、
で、完成させるまでには見届けることがあるんですよ。なんかその、最初からの企画段階と、実行段階で、最後は完成させるまでには、その一つのタスクは、最初から最後まで自分がリードして、で、最後に結果を出して、で、ツイッターとか、アナウンスメントをできた。でアナウンスした時点ではものすごくなんか達成感がある あったんですよね。でその他にはなんだろう、他の有名なデファイプロジェクトと事業開発とかといったなんかとやり取りをしてて、でそれをなんか何週間をかけて、で最初にその連携を取れて、でアナウンスして、でなんか反響が良かったっていうことになって、ね、それをあ、これはもう本当に私の子供みたいなもんだね、このプロジェクトはっていう発想ができたのがすごく、ものすごく達成感があったんですよ。自分が自分を何をするのか、何をできるのか完全に決めれるんですよね。で、その仕事のやり方とか、どういった感じで進めるのか、100% 自分で決めるので、なんていうか、はい。で、そこは伝統の会社とは違うところがありまして、それを実感して、はい、感心しました。
割と若いメンバーとか、まあ、スタートアップだからって感じかもしれないですけど、
はい、
自分で決めて自分でなんかこうチームを巻き込んでやっていったら全部その最初から最後までやれちゃうっていうのってのはやっぱり達成感があるよねっていう。
ありますあります、はい、
この60人で、まあ、いろいろ退社するまでが1年半で、なんかこうその創業メンバーは、そのタイミングでもみんないたみたいな感じですか。
いや、最初は多分本当に十数人、20人で、それからどんどん、うん、拡張したんですよね、
うんうん、
はい、はい、で、そうですね、はい、時間も多分半年以上かけて、なんか60人までに拡張したんだけど、でもやっぱりドドのチーム自体は結構いいと思ったのは、なんか全然上下関係がなかったんですよね。
うん、
別に創業者の人もなんか CEO とか CMO を肩書きがある人でもなんか普通になんか友達みたいな感じでやり取りできたんですよ。まあ、例えばもしタスクのために彼らからなんかやる やらなければならないことがあったら、そのままスラックで呼びかけて、あ、ミーティングしてくださいって言ったら、もう、はい、ミーティングしますよって、それでなんかいろいろやり取りして、全然上下関係が感じられなかったんですね。もうみんな平等な感じで、もう本当にものすごく賢い人も、なんか全然、なんていうか、偉そうではなく、あ、なんか分からないことがあったら、もう、細かく教えてあげますよっていう感じで、なんだろう、本当に優しかったですね、環境としては。もう本当に新人には優しかったんですけれども、はい。でもそんな環境だったんで、そんな優しい環境があっても結構辞める人が多かったんですね。それほどクリプトの世界が厳しいっていう話なんですよ。
なるほどね。まあでもベンチャーキャピタルもちょっと似てるかもしれないです。まあ、ベンチャーキャピタルよりクリプトの方が多分、あれ、エグイティのベンチャーキャピタルで言うと、似てなくて、その少し業界がそんなにエクイティが早いと僕は思わないけど、
はいはいはい、
まあでも抜ける人は結構多いから、なんか面白い環境なんだけど、なんかそこのスピード感に乗り切れないっていうパターンは結構ある感じがするから、ちょっと近いかもしれないですね。
はい、もう本当に、ね、特定の人だけに合ってる業界でもいいわけですよね。
それはそうか。それでちなみに日本にまあ来たわけじゃないですか。
はい、
まあ、日本に来たなんか理由とかきっかけもちょっと世界に流しておりますか。
まあちょっと、もうちょっとなんか日本の市役所からちょっとオファーもらったんですよ。ちょっと国際職員として働きませんかっていうオファーが来て、
はい、
でなんかぜひとも一度でもなんか日本で仕事して働きたいなと思いつつで、オファーを受けてで日本に来てしまったんですよ。で去年の10月からもう今年の5月まで、で相模原市、神奈川県相模原市 その市役所で働いてたんですよね。なんかものすごくやばかったんですよ。日本もう本当にスタートアップクリプト Web3 スタートアップ企業から一気に日本の市役所でに転職したんですよ。もうちょっと幅が多すぎて、ちょっと転職のちょっと幅が多すぎて冗談にもなれなかったんですよね。もうやばかったんですよ。もうドドではもう本当に自由があって、自分のやりたいこととやる手段とか全部自分で決められるんだけど、で役所に入ったら、ね、もう 100% ルールを守らなきゃならないし、で意味不明のルールを守らなきゃならないし、でなんか本当に与えられた枠の中で一生懸命働かなきゃならないし、で上下関係がめっちゃあるし、で課長とかなんか言われたらもうはいはいって、ね、返事しなきゃならないし、もう本当にねやばかったんですよ。
そんな中、じゃあ僕らはね、ジェームズの紹介で、
はい、
まあ、ズームさせてもらった後、飲みに行って、
はい。
はい、で、まあ、スカイランドに興味がありますって言ってくれたっていうのがあった
んですけど。そうですね。
なんだろう。でも、まあ、別にどこでもよかったってことは当然ないとは思うんですけど、なんかまあ、Web3 でもいいし、スカイランドにその当時期待した、まあ、今でもいいんだけどね、なんか期待したこととかっていうのは、なんか、どんなことがありますか、過去の経験を経て。
あ、やっぱりね、木下さんと何回を話してて、飲み会も何回行った後、やっぱりその雰囲気からなんかドドの、うん、昔のドドのその人からなんか似たような雰囲気を感じ取れたんですよね。
うん、
で実際なんていうか、その正式に雇われる前になんか2週間あたりのなんか試用期があったんじゃないですか。その2週間あたりにいろいろなんかそのスラックの中に誘われてて、いろいろなんか仕事をできてミーティングを参加したりしてて、でそこはやっぱりドドとのなんかそのドドの時の印象、雰囲気が似たような気がしてて、でそこはなんていうかその落ち着くなと思って、そのスカイランドのスラックの中では、あ、なんか落ち着くなと思って、はい、
いいですね、
はい。しかもスカイランドも結構 Web3 専門のファウンドなので、なんか Web3 的なことをいっぱいやれるので、うん、そこが楽しみ、楽しみですね。しかもね、特になんか特定の仕事を毎日やらないといけないわけではなく、うん、本当に自分の思いついたことを思い切ってやれるというなんか舞台が、なので、なんかすごくありがたいと思いますね。
まあ、でも投資会社だから、自分で持ってるプロジェクトはもちろんない面、全員がないわけじゃないし、あれだけど。
はい、
まあ、比較的その持ってる手持ちタスクが少なくできやすい会社ですよね、投資会社だ
から
ね。
ああ、まあ確かにね。
事業会社の方がこう、はい、デイリーのオペレーションがガチッと固まってるケースが多いからね。
はい。なんだろう、やっぱり私はクリプトとか Web3 という業界はなんかその情報の流れがめちゃくちゃ早いんじゃないですか。 で、それを追いつくためには毎日ものすごく多くの時間を使ってその情報を追わなければならないんですね。そうですね。はい。で、なんだろう。昔のもし例えば他の会社だともうそういうことしたらもう 100% そのなんだろう自分の時間でやらなきゃいけないし、でそれを、はい、なんていうか Web3 とかクリプトになんか知識を増えてもなんか会社では評価されないという点があってもう全く別な世界だったんですね。でもスカイランドだともう本当にあの Web3 にの知識をあの増やせば増やすほど評価されるし、でそこでねなんか相性がいいなと思う。
いやでもね、それはね、あのこれあの、まあ、投資先でアルヤーブの畑中君ってあの話したり仲良くしまってると思うんだけど、
はい、
彼も言ったし、そのなんか先輩経営者の人も言ったらしいんだけど、やっぱりその社長になると、まあ、人をマネージメント一定するっていう、まあ、うちとかはちょっと別に僕のマネージメント力は高くないと思うんですけど、人との そのコミュニケーションとかミーティングとか増えれば増えるほど発生するじゃないですか。
はいはい、
それとその、まあ、もちろんニュースとかって最低限見るとか、あとはその、なんていうの、プロダクトも触りたいけど、触る時間とかを、あの、こう、ある程度、こう、限定的にならざるを得ない部分があって、
はい、
でそうすると、その、やっぱりこう、僕が、その、結構信頼している情報ソースって、まさにイーさんとか、
はい、
ソー君とか、まあ、ジェルスとか、うん、そういう人たちが、なんか、どういうふうに、こう、チャンスに感じてる、どういうふうなものが起きてるっていうのを、こう、まあ、直接聞くみたいなところに、めちゃくちゃ、その、なんか、期待を捨ててますよね。だから、多分、経営者としては、そこのなんか、ある意味 リサーチャーって言い方が、なんか僕、その自分の、なんか投資家におけるリサーチャーって言葉ってあんまりあの、Web2 までは嫌いだったんですよね。
はいはい、はい、
うん。なんかリサーチするより投資した方がいいんじゃないかと思った、リサーチっていうのがあるし、うん、まあその、今回にね、やっぱり投資会社である分投資した方がいいと思うんですけど、でも、Web3 に関して言うと、結構本当に日に日に情報とか情勢が変わるから、
うん、
なんかその、まさにEさんに期待したりとかするポイントって実は本当に大きくて、
はい。
あの、まあ、あとなんだろうな、まあ、その中華系のネットワークとかすごいなと思ってるね。
はい、中華系の、うん、そう情報発信源とか、その質の量もあの、
うん、
桁が違うので、でそれを、うん、やっぱり私がなんだろう、クリプトの、クリプトとウェブ3の世界で、なんかこんなに長く生きられるのは、やっぱりその私の言語力に助かれたんじゃないかなと思って、うん、で私はもうなんかさっき の, その, あのバックグラウンドあのおかげで中国語、英語、日本語、3言語あの、
ね、
できるの で, でそこでなんていうかその英語圏の情報だけではなく中国語圏の情報もちゃんと読めるの で, でそこでなんていうかその情報のソースが一気に倍になったんですよね。でそこでなんていうかいろんな輸出の情報を読めて、で自分の知識を増やせるっていうことができてすごいなと思って、でやっぱりあの私 の, の中国での友達ではあのクリプトの業界に行ってもやはりあの英語できないので、
うん、
あのその情報の差が感じるんですよね。やっぱりあの Web3 とかクリプトとかその業界全体は北米を中心として展開しているので、なんか大きな出来事は、ね、ほとんど北米で起きて、でその最初のニュースも、うん、あの英語で流してるんですよね。でもし英語できなければ本当にその英語の情報、その英語のニュースを自分ができる言語に訳されるまで待たなきゃならないんですね。でそこで情報の速さによって差が出て、でなんかちょっと それを不便と思う人も多いと思うんで、でそこで英語、日本語、中国語、3言語できるのが、その情報の速さに、
めちゃくちゃいきますよ。
そう、アドベンチ取れるんですよ。うん、
でそれだから、日本人でも、英語ができるからといって、その、なんだろうな、その、いわゆるこういろんなスタートアップとかで活躍できるのかっていうのが、なんか最近まであんまりイコールじゃなかったと僕は思っていて、
はい、
なんかその海外投資家とかが、じゃんじゃん日本のスタートアップ投資し始めるっていうのが、まあ、どうだろうな、こう、まあ、このちょっと今、株式市況が悪くなってから減ってきたかもしれないですけど、うん、2021、まあ、年ぐらいまでは結構あったんで、
はい、
ここでやっぱ英語プレゼンできる CFO って全然そのできない人っていうのも、
はい、
もう何倍ものレベル差が出たっていう状態があって、
はい、
その投資先でもやっぱりその英語が堪能な CFO 入ったところって結構やっぱいいわけですよ。
そうですね。
だから、はい、まさにあの、まあ、日本人でもそうだし、イーさんのように、中国人とか、まあ、他の、あの、国の人でも、だから英語とまさに中国語ができるっていうことの価値が、なんか、ここ数年で、このクリプトでまたさらに上がったなっていうのも思いますよね。
はい。これから、まあ、クリプトはまさに、あの、国境という概念を、あの、消した業界なんですよね。
うん、
もう本当に、いろんな世界か、世界のいろんな国を一つにまとまれてた業界なので、これからどんどん、あの、 あの世界情勢はどうなるか分かんないんだけど、でもやっぱり Web3 においてだけはどんどんグローバル化になると思うんですよね。だからそこでその英語というコミュ力がよりさよあのいいそのよりよりにあの求められると思うんですよね。でそこであのクリプト知識プラス英語さえできれば結構ね、あのいけてると思うんですよ。
じゃあ、イーサン、最後になんか、まあ、やっぱ今、日本にやっぱいるわけだったりとかするわけじゃないですか。
はい、
日本でこの Web3 クリプトのまあ領域をこう今見ているっていう話があると思ってて、そのなんか日本だからできることとか、イーサンが日本にいて、あのなんか日本に期待することというかね、なんかそういうことがあったら、最後ちょっとコメントしてもらって終わりにしたいかなと思うんですけど。
そうですね、やっぱり日本が他の北米とかヨーロッパとか中国に比べて一番強いところは、あのそのエンターテインメントの IP が強いと思うんですね。うんうんうん、なんかものすごくなんか有名なエンターテインメントのタイトルが日本において、でそのクリエイターの、あのコミュニティも結構あのすごいと思うんですね。もうなんていうか、そういうアーティストとか、なんかそういう才能を持って自分であのコンテンツを出せる人がものすごく多くと思って、でそこで Web3 と相性がめちゃくちゃいいと思うんですよね。 Web3 がその人たちを自分の作品を世界中にあの発信できるようなあのプラットフォームを提供するの で、 でそのプラットフォームさえあのちゃんとしっかりできれば、ね、ものすごくユーザー数も上げれるし、なんか発信するあのコンテンツの質の量もめちゃくちゃあのすごいと思うの で、 でそこはやっぱり日本だけでできることなんじゃないかなと思って、で今後はやっぱりみんなその面その方向を意識しながらあのね進んでいきたいと思いますね。したらいいと思いますね。
まあ、でもやっぱり日本のこのクリエイター、まあ、世界中クリエイター時代になってるけど、その中でも日本人っていうのはその結構あのポテンシャルはすごい持っている、かつなんていうんだろうな、比較的そのお金じゃなく動く人が多いというかね。
そうですね、うん、はい、やっぱりなんかね、うん、日本のその本当にそのエンターテインメント文化、アニメとかゲームとか本当に世界中にあの好まれてるんですよね。しかもあの Web3 であの働いてる人はみんなほとんどオタクなんですよね。あの、うん、あの特に国外のオタクですね。もう本当にみんなアニメ大好きで、だから結構ね、そういう国外のそういうインフルエンサーでも自分のアイコンをあのアニメのキャラクターに なってる人も多いんですよね。でそこでやっぱりあのこの Web3 業界全体があの日本をあの結構あの注目してで気に入ってるっていう感じですね。でそこからもなんていうか、そのすでにアドバンテージが取れてるんですね。でちゃんと自分でなんかしたら結構ね、世界中からあの注目を浴びられると思うんですよね。応援されてますよ、世界中に日本は。
了解です。じゃあまあそういう、まあね、コロナ明けでこれから外国人も増え、まあ、日本に多分来る人も増えてくるし、まあ、そこにおいてなんかスカイランドがもっとあのよりなんかグローバルに発信していったりとか、まあ、ネットワーキングを作るようなあの中心地になれるように、あのイーサンに頑張ってほしいなというふうに思うんで、
頑張ります。皆さんのためにより優質な情報をまとめて発信します。
はい、じゃあ、まあ、イーサンとはあのちょっとクリプトの最新コンテンツをなんか定期配信するみたいな企画もちょっとやろうという話があるんで、まあ、そういったのも今後やりたいなというふうに思いますので、
よろしくお願いします、はい、期待してください、はい、頑張ります、はい、
ありがとうございました。じゃあ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。